今日のカフェテラスのお客様、防災士の天満由香さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は気軽にマイ防災ということで、第1水曜日にお届けしております。心と命を守るヒントのお話を皆さんお聞きいただいた後は、ぜひもう今から気軽にマイ防災を始めて、心へのダメージを減らす防災準備をぜひしていただきたいと思います。では今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はいろいろなんかお持ちになってらっしゃいますね。はい、その資料は何ですか？
ちょうどみんなで熊本の方に行って、地震とか防災とかを勉強を兼ねて、はい、9日ぐらい行ってました。
そうですか、はい、いつのことですか？
あ、2月の18日の日曜日から、はい、2月26日の夜にこちらに帰ってくるような、はいはい、長い行程で行ってまいりました。
それはあの皆さんのグループがこう、はい、ことして動かれたのか、何かイベントがあって、
はい、イベントもあったので、はい、合わせてその防災も、うん、私たち の, あのリタプロジェクトでさせていただいているので、うん、防災とあと他の、はい、お仕事も兼ねて行ってまいりました。
はい、じゃあ今日はそのお話をたっぷりまず伺いたいと思います。はい、熊本どうですか？だいぶも復興は進んで、
あの止めていただいたのがその仲間のお家だったんですけれども、はい、その周りのお家もう熊本市内の本当にあの結構都会のお家に住まわれていて、うん、そこに止めていただいたんですけど、うんうん、あの何でしょう、あちこちガムテープとかビニールテープか何かで補修してあるような感じだったり、うんうん、ブルーシートがかかったりというものがまだあって、まだ、 あ、まだまだ爪痕がたくさん残ってるんだなっていう印象でした。
7年ぐらいです
か？はい、もうそれぐらい経つんですけど、すよね、うん、ちょっとひびが入っていたり、うん、あの前にあった神社かなお寺かなは、うん、まだ屋根を修復しておられたりとかで、あ、まだまだ爪痕が本当にたくさん残っていて、はい、
あのイベントとしてはどういうことがあったんですか？
イベントとしましては、あの今回はあの今年あの防災国体が熊本で開催されるっていうこともあって、一度あの防災の担当の方、これまでね2年間、はい、神戸での開催とか、ね、横浜での開催の時にご挨拶させていた熊本の県庁の方とかにご挨拶兼ねて伺うアポイントをいただいたり、はい、あとはそういういろんなそういう熊本のどういうね、いろんな防災施設とかがあれば見学したいなと思いまして、うんうん、はい、行かせていただいた、県と市と両方行かせていただいたりしたんですけど、あ、はい、あの阿蘇の方とか、あっちで、ね、震源が阿蘇の方だったみたいで、あのあちらの方には熊本って本当に広い都市、広いので、うん、そのまま例えば東海大学のキャンパスとかも全部残されていて、もう
キャンパスは被災して、
被災したキャンパスで、はい、あのちょうど校舎の中に活断層があったので、その活断層で使えなくなってしまった教室をそのまま、はい、あの皆さん の, その防災意識を高めるためのものとして残されていたんですね。
う
ん、
お、そうですか。
はい、でも大学はもう活断層が中にあったら使えないということで、うん、他 の, その熊本の空港のそばに移転、
はい
はい、
移設されました。
そうなんです、移設されて、なんと贅沢なっていう感じだったんですけど、
じゃあそのキャンパスが丸々残っていて
、はい、あのいろんなここはこうやって教室の中に活断層があったんですよとか、ここは普段バス停だったんですけれども、うん、もう崩れてしまって、うん、あの車が乗り入れられなくなってるんですよみたいな感じで、うん、あちこちにそうい う, い遺跡じゃないですけど災害遺跡として熊本県でも指定されて、もう各所に残ってたんですね。
すごい
もう大規模といいますか、阿蘇が、ね、崩れてしまって、あの当時は阿蘇 の, そのカルデラの中には活断層はないんじゃないかって言われてたそうなんですよ。はいはい、でもね、起こってしまって中に活断層があったので、やっぱり見つかってなかったものが、
みんなそうなんです ね,
ねありましたね。
よくあの天満さんが1枚ペロッとこう剥いだ ら,、
はい、剥いだら
もう見えて、私たちが知らない活断層は、はい、もういわゆるこう静脈のように、はい、毛細血管のように、
本当ですね、毛細血管みたいに、
ね、あるんでしょう ね,、うん、
ね、なのでまさかっていうのがそこでもあったそうなんですけど、はいはい、うん、結構大きな ね、被害といいますか、あの橋が落ちているところもそのままその山崩れが起こって、橋がちょうどその崩れた真下にあったみたいで、その阿蘇の大橋が落ちてしまった映像をね、当時はよく見てたと思うんですけど、それもそのまま落ちたまま残っていたので、
そうですか、
はい、で横に新しい橋が通ったんですけど、ちょっとその橋を渡るのも怖いぐらい高い場所 でもうそのまま崖崩れと壊れた橋がもうこう崖にバーッと垂れ下がってしまっている状況で、はいはい、残されていたりとかで、自然の脅威って本
当に一瞬のことですけども、すごいパワーですよね、
はい、パワーだなって、
でそれぞれ あの各関係部署の皆さん方は、土木関係の方はきっとそれをご覧になったらものすごく勉強になるし、はい、実際のものですのでね、モデルで作ったわけじゃないので、
はい、
ちょっとしたこう土の動きとかも参考にきっとなるんでしょうね、
はい、そうだと思います。いろんなね、たくさんこう川を挟んで橋にかけられそうなとかたくさんあるのに、わざわざなぜその崩れる場所に橋があったのかなとか、本当にそこも、
後から思えばということですよ ね、
きっとその崩れにくい場所とかもあるのかなって、そういうのもこれからきっとね、すごく遺産が残っていることで研究されるんじゃないかなっていうのも思いました。
そこはぐるっと回ることができるんですか。
はい、あの回廊としてすごく広い
できてますか。
はい、記憶の回廊ということで、かなりの広い、はい、地域にそれぞれその、例えば阿蘇の、ね、東海大学のキャンパスだったりもそうですし、記憶っていうその施設を作って、
あ、何箇所かに熊本市内ですか、
はい、これも阿蘇の方でした。
阿蘇の方ですか、はい
はい、阿蘇の方にもこうやってミュージアムとして勉強できる地震の映像だったりとか、その地震で壊れてしまったものをそのまま展示してあったりという、そういう施設があったり、かなり広範囲にわたって、県庁にも、あのそういう資料室も、展示学習室も、はい、できていたり、あと熊本城にも行ったんですけれど、もうその熊本城の方も、はい、今もね、石垣をもう一個一個、
ね、そうですよね、
パズルのように、はいはい、元通りにしないといけないということで、あの言っていたのは、小林組の方がすごくこう一生懸命、全部細かく石の一個一個を、ね、パズルのように作り出し、あの書き出して、それに合わせてこう一個一個組み立てていく、はい、もしそれが壊れていたら作り直、掘り直して
もう少し、
はい、なっていくみたいな、すごい作業をされていて、でプロジェクションマッピングで、はい、どのように崩れていったかとかを、その模型で、はい、第1回目の地震でこう崩れました、はい、で2回目でこういう、このように石垣が崩れみたいな、プロジェクションマッピングはそういう使い方をするんだって、
再現できるんですね、
はい、
あ、すごい、
すごく勉強になりました。
で、あの熊本城があそこまで崩れたのは、はい、ものすごく熊本の方々の心を痛めてしまったって言われてましたもんね、は
い、そうだと思います。あの初めて熊本に行ったので、熊本城をずっと遠くから見てたんですけど、はいはい、最終日にその熊本の 市長さんの方、あの市の方にね、ご挨拶行くときにちょうど近かったので、はい、そこから歩いて行ったんですけど、めちゃくちゃ立派だし、その加藤清正っていう方が ね、前もその防災とかにすごく特化されてて、もう先駆けって言われてましたけど、もう市民の方に愛されるのが分かるような、もう素晴らしい城主だったんだなっていうのを、私が見てもあのファンになりました。
あ、そうですか。
素晴らしい。
だからそれだけ愛されて、はい、誇りに思ってたところが、はい、あの壊れ方したから、皆さん心がっていう、いや、
はい、おっしゃってました、ね、めちゃくちゃショックだったっていう、
だから本当この気軽に埋防災のテーマそのもので、はい、例えば熊本城はお住まいの皆さんのお家がどうこうなったわけじゃないのに、はい、シンボルとして誇りに思っている熊本城があれだけ崩れたことで、はい、ものすごく、
そうだと思います、
あの心が折れてしまうという、はい、これはもういわゆる実害ではなくって、はい、見えない心の実害になるわけですよね、は
い、本当になると思います。本当に立派で、どのお城よりも大きくて広くて、 守りもねしっかりされていて、
修学旅行で見たけども覚えてないんですよ。もういい加減な見方をしてたんでしょうね。
いやいや、はい、今見られたら改めて素晴らしいなと思われると思うんですけど、はい、本当によく考えられていて、そのお城の中で籠城しても生きていけるように、ね、井戸が
姫路城もそうですよね、確かね、はい、あ、いろいろやっぱ考えられた、
めちゃくちゃ考えられていてね、かんぴょうを練り込まれて、なんか芋のつるを、ね、畳に入れたりみたいな食べ物、
聞いたことがあるのは、はい、じゃあ熊本城ですか。
熊本城かもしれないです。
かんぴょう、そうそう、なんか乾物を入れて籠城した時に食べられるように、
はい、食べられるようにとか、実のなる木を、ね、育てたりとか、ね、
実のなる木を育てる、なるほど、
すごいですよ ね。で中に井戸を作れば確かに水にも困らないし、
は
い
は
い、
そうですね、うん、姫路城はなんかねトイレも作ったって、食べれば変な話出さなきゃいけないから、ね、うん、普通はないんだけれども、店主とかに作ってないけどもっていうお話をついこの間してたので、はいはい、やっぱりそういうことも考えて、きっと熊本城もあったかもしれませんね、はいはい、
なんかね、あの鹿児島の西郷隆盛に攻められても落ちなかったとか、すごいいっぱい書いてありました。
あ、そうですか。
すごいなと思いながら、
でそれがまだまだ今復旧の途中。
そうなんです。あの最初はあと何年かでって言ってたんですけど、はい、やっぱりまだまだ時間がかかるっていうので、修繕の時間も期間も延ばされたんですけど、でもそれもみんなの学びになるように、すごい高いところからどういうふうに崩れたかが見れる回廊になっている感じで、はいはい、周りを見渡しながらお城の中
に修復作業が見られるように、
はいはい、すごく考えられてるなと思いました。
いろいろ学びがあったと思いますけど、いかがですか。
めちゃくちゃ学びがありまして、はい、特にその県ね、あのご縁いただいた方にアポイント取らせていただいたので、うん、特別に中のその情報とか災害があった時に、うん、あの皆さんがこう話し合いをされる中のお部屋まで見せていただきまして、うん、はい、案内していただきまして、あの本当に普通にお仕事されている真横にちょっと敷居があって、反対側にはもうちゃんと知事が座る場所とか、警察、消防ってもう座る、マスコミとか座る場所が決まって、
災害本部ができてる、
本部がもうできてるんですよ。
すごい、
すごいんですよ、はい、で、あの、もともと10階にあったそうなんですけど、前回のあの川の氾濫の時に上まで行ったり降りたりするのが大変で機能しなかったということで、昨年2階に移されて、もう実際に使える形でっていう形で、もう何かあったらすぐにバッて皆さんが移動してこられて、すぐにこうモニター、テレビの各チャンネルがもう映っていたり、前のモニターにはいろんなその川だったりライブ映像が見れるようになっていて、で右側の画面にはあのいろんな警報とかがバーッといろんな都市、県なのでいろんな市の情報があって、
県下にあるもの全部を、
はい、情報が一気に見れる、みんなから見れるようになっていて、もうフラットなところにもね、
一瞬のうちに
バッて移動して、
いろんな情報が共有できながら会議ができる、はい、素晴らしいですね、
もうね、素晴らしいなと思って、ね、東京とかにもね、あのそのエリアさんとか見せていただいて、そういう場所は見たんですけど、はい、ちょっと別の場所にあるので、移動してくるって言っても大変だろうなって思ったんですけども、ね、熊本県は災害がやっぱり多いんですよね。
結局そうですね。
はい、川の氾濫もあったり、はい、地震も起こったり、火山の噴火っていうことも、
は
い、私たちはね、関西には火山が、ね、ないと言われているので、はい、そういうのは、ね、ないですけども、あちらは阿蘇山があるので、うん、常にその火山っていう、ね、心配があったり、はい、私たちがあの阿蘇山にいた時も警報が、ね、出ていて、
河
口には行けなかったんですけど、
割とじゃあもう背中合わせの日常なんですね、はい、あの火山との情報は。
そうだと思います、で世界一の、ね、カルデラって言われてるんですよね、私全然覚えてなかったんですけど、で今もずっと火口からもくもく煙が出ているぐらいなので、はい、もしあれが噴火してしまったら、トンガの大噴火と同じようなぐらいの規模になるだろうって言われるぐらい、
そんなにエネルギー溜まってるんですか。
そうなんですよ。
大変だ。
そうなんですよ、
だから危機管理しっかりされてるんですね、
はい、もうすごいしっかりされてるなと思って、学ぶことがたくさんあるなって思いました。
その本部はだいたい何人ぐらいが入れるような、
何人でしょう、
机はいくつぐらいあったんですかね。
島がね、たくさん、
島がいくつか、
もう島が、はい、消防、警察、はい、あとそのね、県の災害課の方とか、あと知事がど真ん中にあって、はい、地図がパンって置けるようになって、結構ね広い机を持って入って、でマスコミだったりだから、かなり広い部屋に、
もう各部署の関連がざっと集まって、
ざっと集まれるように。
でさっきおっしゃったようにモニターがずらずらっと、いくつぐらいあったんですか、はい、10ぐらいですかね。
モニターが結構ね、壁一面にこっちの面にそのテレビ、こっちの、なんだろう、各面に、
3歩4歩にそれぞれ、
3歩ぐらい 2面かな。こっちは入り口にもなっているので、後ろから人が来れるようになっているので、左面と正面に大きなスクリーンがあって、本当にすごかったです。もうずっと動いてる、今のライブ映像も常に、流れてますし、
ね、
テレビも、ずっと流れた状態なの で、で誰か 2,3 人は必ず泊まり込みでいますって言って。
あ、そうですか、
すごいですね。
じゃあもう経験を全部こ うまく生かして、防災体制できてるんですね、
されてました、すごい。
そこをご覧になったのはかなり貴重な体験ですね。
とっても、ご縁あってね、こうやって、アポイントね取らせてもらって、そこを仲間で連れて行っていただけて、でもいろんな方やっぱり視察には来られるみたいで、
やっぱりそうでしょうね、
あのポートアイランドの、方で毎月出てる会議で、私たちも見てきたんですって言ったら、すごいですよねって、あの兵庫県立大学の先生がおっしゃってました、僕もいましたって言って、
やっぱりこう体験してくるってことは、またそれを防災士っていう立場からいろんな方にお伝えするきっかけにもなりますしね。
本当に共有してね、いいことはどんどん真似してできたらいいですよね。
そうですね、
でも兵庫県の方もそうやって知ってるって見て勉強されてるっていうのを聞いて、私も安心して、あ、やっぱり有名なんですねって言って、
個人レベルで何かこう、あの私たちができることを、見聞きしてきてくださいましたか。
あのやっぱり、あの地震を体験されてるところは、その備えてるものも似てるなというか、あの置いてあるものが意識が高いなって思ったんですけど、あの私お水をね、お水の確保がやっぱり難しかったり、するので、
今回の能登半島で皆さんもあのまだ断水の、ところもありますから、すごく身に染みて、私たちもニュースを見るたびに実感してるとこですけど、
お水の確保のために、そのストロー状で吸い上げると泥水でも何でも飲み水になるものとかも展示されていたので、
あれも結構今あの売れて、
そうだと思います。
求めてらっしゃる方多いみたいですね、泥水でも飲み水に変わる、
っていう。
それもちょうど500ぐらいのペットボトルのちょっと一回り大きいぐらいでしょうかね。
そういうのもありますし、私の持ってるのは本当にストロー状で、すごく
ストロー状だけでですか、
ちっちゃいのがあるので、
小さくても、
軽くて持ち歩けるので、
あ、それはいいですね。
そうなんです。
私もじゃあちょっと用意しておこう、持ち歩ける、
そういうものとか、でもあんまり意識が高くないとそういうものまで用意されてないんですよ。
そうですね、
そういう防災室であってもなかったりするので、やっぱり同じように、用意されてるんだなっていうのも思いましたし、あとやっぱり、耐震、何度も揺れて、
そこですね、
であの東海大学の方でね、一緒にその泊めていただいたお家の方、何度もね大きな地震にあって、すごくしんどかったのよってお話を聞いたんですけど、あのその映像を見て、あ、思い出したわ、しんどかったよなとか怖かったなってね、いう話を一緒にさせてもらえて、共感できるっていうことも、あれは本当怖いですよねっていう、でももっと怖い思いされてたんだなっていうのを何度もね、私たちは一度揺れただけだけど、熊本の地震も、
余震がまた多かったですよね。
そうなんです、
熊本も、
最近までもねちょっと震度ね、5とか4とかね起こったりとかしてたので、
最近の傾向でしょうか。東日本は3つがね、ずれたから余計ですけど、本当しょっ ちゅうあって、はいはい、今も時々あります。
そうですかね。
ね、
う
ん、でそれが能登半島も本当に頻繁に起きてます。
はい、余震が多いのはもう阪神淡路のね、
しかも4ぐらいですから、ものすごく驚きます ね、あの揺れがね、うん。それがしょっちゅうあるとも、はい、心へのダメージ大きいですね。
大きいと思います。
思い出しますもんね。
はい。ね、今もね、千葉県とかもしょっちゅう揺れてたりするので、人ごとじゃないしなって、
う
ん、また動いてる、地球が動いてるんだなっていうのは、本当に阿蘇とかああいう噴火を見ね、
実際にご覧になると、
はい、もくもくしてたり危険度があるから入れないっていうのを聞くと、やっぱり地球って生きてるんだなっていうのもすごく感じました、
ね、なんか地球として見た時にはもう阪神淡路 の29年前 も、はい、もうほんの一瞬のことで、はい、全部こうひとまとめにして動く時期にやってきたってね、うん、以前も伺いましたけど、
はいね、そこからね動き始めたっていう人もいらっしゃいますし、うんうんうん、本当にね、関西で起こると思ってなかったけれども、
そうでしたね、うん、だから南海トラフにつながっていく可能性も30年に、はいはいパーセンテージが7
めちゃくちゃ
上がりましたよ ね、
ちょっと40年になったけど 90% とかに上がってました。
そうですか、
はい、
パーセンテージがすごい上がりましたね、はいはい、40年以内に
90% みたいに伸びたけど上がってるっていうのに、うんうんはい、昨年度驚きました。
40年以内は明日かもしれないし、
わからない、そうですよね、
40年後かもしれないけど、でも確率
ね、30年って言われても長らく時間が経ってるので、
本当そうですね、
そうです、言われ始めてからしたらもうだいぶ
だいぶなります、確かにね、
はい、
だから必ず、まあ、地震大国ですし、はい、あの地震だけでなく、あの雨のこともありますからね、うんはい、台風もありますし、
本当に威力が、台風もね力が強くなってるので、でね、温暖化してるから、
そうです、ね
はい、あれは暖かい空気でねどんどん大きくなってしまってるので、より大きな台風が来るだろうって予測では、もしかしたら日本を覆ってしまうぐらいの大きなものも来るんじゃないか
って、すっぽり入るぐらいの、
はい、そういうことも言われていたので、逃げ場がないですね。
そうですね、うん、個人個人がまずは、はい、あのまあ、台風の場合は時間とともにちょっとこうずれてくれるし、はい、準備もできるので、うん、
準備もねあの、できるけど、でも本当に助け合いとかもすごく大事だなっていうのも思いますね。ご近所さんとかも大事ですよ ね、きっと、
ね、だからあの月に一度お届けしてますけども、その不安を煽るんではなくって、はい、あ、じゃあ何をしとけばいいかということを、うん、今日お聞きいただくこれ後半もあのそういうお話を伺いますから、はい、じゃあこれを一つでもいいから揃えとこって、はい、そういう気持ちの準備をしてくださると、うん、結局ご自身が何かあった時にも、あ、じゃあこうしようっていう、なんかこう、はい、構えができる、
あ、できると思います、
ね、じゃあ一曲お送りしていきましょう、はい、今日は気軽にマイ防災をお送りしています。心と命を守るヒントのお話を伺うのは防災士の天満由香さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は毎月第1水曜日にお送りしておりまして、ラジオがこの3月31日で終了しますが、まだまだこのお話は先ほどもおっしゃっていただいたように、南海トラフが40年の間に 90% 起きるという、だから何か心がけて一つでも防災のことを心がけると心の準備ができるから、はい、あのパニックにもならないしということで続けてまいりますから、配信される、つまり、ハニー FM のホームページにアップされるのは第1水曜日と覚えておいていただいたらと思います、はい、では後半、まあ、今回も能登半島の地震で本当にいろんなことを、まあ、今まだね災害の中で大変な生活を、ね、送っていらっしゃる方々には申し訳ないんですけど、私たちはここからやっぱり一つでも学ぶことで、はいはい、皆さん方の、また私たちがこう元気になれば皆さん方を応援することもできる、はい、で私たちも何かの時に自分で 自覚できればいいかなって、
はい、そんなそうだと思います、
ね、あの時にもしたいなということで、はい、今日は持ち出し品のお話を、
はい、あ、そうですね、はい、あの私たちも、ね、今地震があちこち日本中で起こっているので、本当に人ごとではなくて自分も備えていかないと、自分が自分を守らなかったら、ね、助けに行ったりもできないですし、周りの人も助けられないので、あの備えってすごく大事だと思うんですけど、
そうですね、
今 改めてなんだろう、あちこちで防災グッズがすごく売れてなくなってしまっているっていうのをテレビでもやってますし、実際に100円ショップとかね、あとホームセンターに行ってみると、その部分がガラガラになってたりとかも、
品薄なんですね。
品薄ですね。前もアルミブランケットを買いに行こうと思ったら、はいはい、今はないですねっていう感じで、やっぱ1月1日の、地震から、すごく
寒かったですからね、能登の方は特に雪もね降ってるので、
で見て自分も備えようと思われた方が多いみたいで、今ねもしかしたら関西ではちょっと落ち着いてるかもしれないので、今の間に本当に準備できしていただけたらなって思うんですけど、関東では今地震が多すぎてどんどんなくなってるそうです。
じゃあ今のうちに、
まだね起こってないうちが備え時なので、備えてほしいんですけど、私はいつもね、先ほどお伝えしたストロー浄水器っていうのを皆さんにお勧めしてるんですけど、
いいですね。ちょうど水性 の, マジックぐらいの大きさですね。
マジック
すごく軽いですね。
軽いのでポンってこうカバンの中に入れておいていただけたら、どこでも、お水をね500ミリリットル持ち歩くよりも、軽いと言いますか、だから1本ペットボトルと1つこれを入れておけばいいんじゃないかなと思って。
これ川の水、池の水、プールの水、
お風呂の水、
お風呂の残り水これが飲み水になる、
というので、ちょっと勇気はいりますけど、
でもちゃんと
浄水、
殺菌力があるということですかね。
って書いてあるので、ないよりいいなと思って、用意してます。
ストロー浄水器、水と書いてますね。
書いてますね。で、これこういうタイプのものが海外のものだとキャンプ用品としてね、
なるほど、キャンプね、
出てたりするんですけど、私はこの日本製とあとは外国の、そのキャンプ用品として両方のタイプを持ってるんですけど、出るとすぐ買ってみたくなっちゃうので、いろんなそのお水に困ったので、軽くって何かそこにあるお水を使えるものはないだろうかっていうので、いろんな浄水器のタイプだったり、コップに浄水した水を入れていくタイプもありますし、こうやってストローみたいに吸い上げてそれが浄水になってるっていうタイプもあったり、見ていただくといろんなタイプがあるので、ちょっと関心を持って、ホームセンターとかを見ていただきたいんですよね、キャンプコーナーでもあるかもしれないです。
そうですね、今は本当にキャンプがブームになっていますから、
ね、そうですね、
かなりグッズが出てますもんね、
キャンプで外で一泊、できれば、
それが持ち出し品と思ってもいいわけですよね、
そうだと思います。それイメージして私は外で何かあったらなって思いながら、いろいろ100円ショップなりホームセンターを見るようにしてます。
まずお水をこれで一つ解決できますね。その他は、
私はトイレに困ったので100円ショップで買った簡易トイレも持ち歩いてます、できるかどうかは別にして、でもね、ないよりは絶対にいいなと思って、男性はね外でできたとしてもね、女性は
これはどういうタイプなんですか、簡易ということは。簡易、
いろんなタイプがあると思う、
ありますよね、
100円ショップの中でもいろんなトイレがあるんですけど、私は携帯用ミニトイレ1回分って書いてある、受け口があって、その出した後はちゃんとチャックをして、給水というか、
パッドみたいなのが
入ってるんですか。
じゃあこれは車のゼリー状になんか写し、挿絵があるので、渋滞中なんかに、お子さんも含めて、することができる、
これもね持っといたらいいなと思って、私主人も営業なので、こうやって一緒に持ち歩き用の袋を作って、もう持っときって言って、家族分こう安いポーチに入れて持ち歩けるものを、
そこはドラえもんのポケットみたいですね。
そうですね、次々いろんなものが入ってます、アルミブランケットも、
さっきおっしゃった、今ちょっと手薄になっている、品薄になっているアルミのブランケット、
これも100円ショップでも見つかるので、防災グッズっていくらでも高いものもありますし、
そうなんです、キリないですよね、
キリがないし、家族分作ろうと思ったらあんまり高いものも大変なので、 100円ショップで買えるものは100円ショップを使ってっていう形で。
これは1回使ってしばらくは使えるんですか？
全然
何回か。
何度でも使えます。アルミのただ折りたたむのが元の状態に戻すのが、はい、大変ですけど。
使う時ってもそこでしばらくこうじっとしてたりとか、はいはい、まあ2日とかね、はい、そういう感じですから。
何日間でも使えますし、雨を避けたりとか。1
回限りではないんですね。
ないです。なので、
じゃあこれは一人一つ持てばいいですね、はい、
今ねこのアルミブランケットの、はい、帽子が何ですか、レインコートみたいな、ね、形になってたり、
いいですね、ポンチョのように、
ポンチョのような形になってるのもいいなと思って、あれは、はい、ああいう形であればお手洗いとかも
その中で自分だけでできますね、
はいはいはい、そういう形にも使えるなと思って。
あ、そういうタイプがあれば、
はい
はい
はい、
そうですか。ポンチョ型、
ポンチョ型もね前見たんですけどね、その時に見つかった時に買わないから、今出会えてません、探しています
でもそういうのがあるってことちょっとね皆さんも覚えておけたら、
はいはいはい、探検しながら、あと圧縮タオルとかも入ってますね。
圧縮タオルね、
はい、
そっかそっか、
はい、今の時期は寒いのでカイロとかも
必要ですね、はい、でカイロって期限がやっぱりあるんですね。
あ、一応ねあるみたいですけど、
無視してね、はい、使ってたら全然ぬるくてダメでした。
あ、本当ですか。
だから期限はやっぱり時々ねチェックされた方が、
それもローリングストックがいいかもしれないですね。
このぐらい大丈夫かなと思ったら全然効かなかったです、はい、
私も使ってみてちょっと硬いけどいけましたね。あとお茶とかも入れてますね。
あると嬉しいですよね。
そうなんで す, です、ね、ああいう時にストレスってすごい、お茶を飲むことで解消されるっていうテレビを見てから、
はい、
あ、やっぱりほっとするとか、
お茶とね、甘いものはね、うん、私はだから東日本大震災、もう皆さん耳にタコとおっしゃるけども、はい、旅行先でなりましたので、2時46分に揺れて、あとホテルの1階に行って、で上がっていいですよっていうのが7時過ぎだったんですね。でその5時間もじーっと不安の中に行って、
5時間、
そうですね、それでやっと部屋に戻ったら、まず何を言ったら、あったかいお茶飲もうかって自然に、
はい、
で日本茶をいただいて、たまたま友人が美味しい和菓子を持ってたので、はい、塩大福をいただいて、
なんて
幸せ、心がほぐれた、
ね、ほっとしますね、
はい、だからお茶もいいです、甘いものもいいです、温かいものもいいのってね、うん、それはすごく思いましたけど、
本当ですね、それはすごく、大事だと思います、ね、
だから即何か命に関わるものではなくって、ここでも何度も出てくる心を癒すと、はい、次へのエネルギー出てくるんですよね、はい、頑張ろうっていう、
頑張ろうって、ねね、生きててよかったって、
そう
次に向かおうって思いますよ ね,
すね、だからそのためのグッズも入れておきたいですよね、
はい、
リ
ュックの方にはチョコレートとかも必ず、はい、いつもそう持ち歩いてるので、
ドロップも、ね、いいって聞きましたもんね、
はい、雨も、はい、入ってます、
はい、お子さんなんか特に食べ慣れたものって言ってらっしゃいますね、
はい、いいですね、防災食だとやっぱり喉を通らなかったりするの で、はい、大好きなお菓子もね、日持ちはすると思うので、はいはい、そういうのも用意されたらいいと思います、
だから日付をしっかり見て、
はい、
半年1年あるものだったら、ちょっと多めに買って、はい、それを防災のリュックに入れておいて、
は
い
ね、
でまたうまくこうローリングしていく、はい、っていうことですね、
中もね豆に見ないとすぐに期限切れちゃいますね、
きますね、
はい、あっという間に
お水が来ちゃいました。防災バッグで買ったのが5年間のお水、はいはい、買った時には5年もあると思って、
思
ちょっと気になって、この間開けてみたら、あら去年の暮れで切れてたということで、今度は生活用水用にそれを回すように置いてますけども、はいはい、やっぱりあっという間に切れます
ね、あっという間ですね、だからそういう中身も、見直すの大事だなって、
長く持つのを買うよりも1年ぐらいのものを入れておくのがいいですね、
はい、普段、ね、使いでローリングストックで、ね、入れておくのがいいなって、私も、もうたくさん失敗したので
油断しますね、5年持つって言ったら、
はい、思います、
置きっぱなしになるの で、は
い、でしかも5年置いたものって結構飲むときに勇気が、ね、ちょっといりました
そうですね、
はい、飲みましたけど、そう、あ、普通の味だと思うけど、封開けるときはちょっと口に入れるときに勇気がいりました。
そうですね、
はい、
その他は何が入ってるんですか、はい、ご紹介ください。
他の方のご紹介くださった、その 防塵手袋っていうのがねあるんだよって、はい、釘とかガラスとか刃物でも切れにくい軍手があるんだよっておっしゃっていて、
これはいいですね、はい、
しかも100円ショップであるんだよっていうのを紹介されていたので、はい、すぐに見に行ったら、はい、本当に売ってまして、まあ、2層でね普通は両手で一組ですけど、はい、これは
片手ずつ
片手が、はい、
100円
っていうことになっているので、
それにしても安いですね、
はい、安いなと思ってで安心ですよね。
軍手よりもこれの方がもっと使い勝手がありますね、
はいはい、そうだと思います。やっぱああいう時っていろんなものが
触りますしね、
はい、ガラスだったり、ね、破片をこう、ね、処理する時でも、あと帰宅困難で帰る時とかでも、やっぱ両手が、ね、怪我しても
ちょっとした切り傷がものすごく邪魔になりますよね、はい、確かにね、不便ですね。
衛生状態もね、そういう時よくないので、こうやって守るって、守るものもね今の間に見ていただいたら、はい、あると思うんですけど、
で一見ちょっと小ぶりにって言いますか、女性ぐらいのにぴったりそうだから、はい、男性の場合は一回ちょっとはめてみられた方がいいかもしれませんね。
もしこの100円ショップので小さいようだったら、ね、
普通のところにもあるんですね、
はい、いろんなね
サイズがありますか、
はい、いろんなサイズがあるし、いろんな種類があると思います、
そうですか、
はい、
はいはい、その横にあるのは、
はい、これはね踏み抜き、災害の時って地面が、は
い
は
い、いっぱいいろんなものがありますね、
は
い、
その資材がね壊れてっていうので、はい、いろんな破片があったりするので、普通の運動靴では危ないって、
危ないですね、はい、運動靴は確かに
言われてます、で夜とか見えないですよね、なのでその踏み抜き
防止
のインソール、カップインソールが売っていて、はい、私はこれを家族分用意しているんですけれども、はい、大きさもいろいろあって980円から1200円ぐらいで一セットあるので、はい、いろんな靴の中にインソールだから入れ替えることもできますし、
そうですね、
はいはい、私は防災グッズの、その、ね、防災リュックの中にこう入れたりとかして、
はい、なるほどね、
はいはい、こういうなんだろう、サイズが23センチから L サイズは28センチまであるので、自分のサイズに
切ることもできますか、
はい、切ることもできました、はい、私のやつはもう切ってあるんですけど、23センチ用に、
はい
はい、なのでいろんな靴に入ると思うんですよね、
そうですね、ちゃんと線が入っているので、はい、そこに沿って切ればいいわけですね、
はいはい、
分かりました。
なので防塵とかそういうね、踏み抜き防止の靴を何足も安全靴で買えないから、
もう高いし邪魔にもなりますから、ある意味、は
いはい、なのでこういうのを家族分用意されたらいいんじゃないかなって言って、はい、おすすめしてます。
そうですか、
はい、
分かりました、
はい、
まだなんか出てきそうですよ。
そうですね、いつもおすすめしているこの災害備蓄用ライト、100円の、
これが案外そうですね、
はい、
100円ショップでお祭りの時にこうパンと割って、
はい、あれでもいいと思います、
ね、あります
けど、暗い中の避難で人がいることもが見えなかったり、これでちょっと明るさになったりとかもするので、はい、これは
24時間持つんですね、
はい、
ということはもう当然一晩中持つから、はい、夜の9時に起きたとしても次の明るくなる9時まで持つので安心ですね、
はい、そうなんです、すごく明かりって大事だし、遠くから自分がどこにいるかっていうのも分かるのも、はい、お祭り用もね探したんですけど最近あんまり
なくなりましたか、
はい、でこれも見に行ったらちょうど売り切れてました、はい、1月1日以降だと、
はい、災害用、
はい、
災害備蓄用ライトということで、はい、長時間発光、
はい、
それぞれ時間も書いてあると思うし、これは吊り下げ用のフックもついてるから便利ですね、
はいはい、カバンとか、
ね、いいですね、
持ち出し袋、
ちょうど背中に、
はい、
そうですね、
これも家族分買っても、ね、400円ちょっと、ね、はい、110円としても440円なの で、
そうです、ね、
はい、いろんなところに置いとくのにもいいなと思いますし、電池じゃないのでね、はい、懐中電灯も用意してますけど、電池が切れたり暗い中で電池入れ替えるとかが、
それを照らすためのもので、
はい、
携帯は本来の使い方に置いときたいですからね。
あ、そうです、貴重ですよね、
もったいないです、情報を取るためのものとして置いといて、はい、ライトがこういうもので400円でできるんだったら一番いいですね、
はい、
ありがとうございました。とにかくご自分でできること、今日もいろいろとご紹介いただきました、そして、3月で、このハニー FM のラジオが終了しますけども、次回は4月3日ハニー FM のホームページに配信してまいりますから、4月からは今でももうハニー FM のホームページで今日のお話 もアーカイブで聞けるようになりますけども、ラジオで聞けなくなるだけで、ハニー FM のホームページでは今まで通り聞けますので、そちらでぜひ毎回毎回気軽にマイ防災していただきたいと思います。防災士の天満由香さんのお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。